説教イエスの遺言牧師山口正弘先生、
本当に久しぶりに、皆さんと共に、こうして礼拝できますことを心から嬉しく感謝をいたします。ちょっと喉が変なのでお聞き苦しいかもしれませんが、先日の15日は、いわゆる太平洋戦争終結の日でした。その前日に、日本に対する、全面降伏、無条件降伏を要求したポツダム宣言が、を日本が受諾し、やっと終戦に至りました。では、今日の20日は何の日かご存知の方いらっしゃいますか？15日は皆さんよく覚えていると思います。ポツダム宣言も聞いたことがあると思います。じゃあ20日は何の日か。実はですね、終戦締結の最中の20日に突然に旧ソ連が日本に宣戦布告をし、多くの兵士を新たに殺傷した日です。そしてこれもまた多くの人が、兵士がシベリアに抑留され、それがまた悲劇を生みました。私が前にいた教会には、そのシベリアから帰ってきた、やっと帰還できた人がいましたので、よく聞き取りをさせていただきました。それはそれはひどいものです。言葉に表せない苦労をしてきたわけですね。で、この終戦直後の20日は戦争の終わりの始まりと言ってよいかもしれません。現在のロシアのウクライナ侵略に非常に似ている、そういう歴史的経過をたどっております。で、戦争を繰り返す人間は考えてみますと、なんと愚かな人間だろう、生物だろう、生き物だろうと思えてなりません。その戦争を支持し、あるいは黙認し、気がつけば後の祭りにする、そういう黙認の加害者になってしまうのも私たち人間であります。しかし英知を集めて、イエスが示す徹底した非暴力で共生の生き方、共に生きる道を歩むことを求めざるを得ないのです。その共生の生き方は、すべての命は神に与えられている宝である。沖縄にはぬちどぅ宝っていう言葉がありますね。命こそ宝である。このすべての命は神に与えられている命であるということを、私たちはしっかりと心に刻む、ここから始まるんだろうと思います。その共生の生き方は、私たちの命の尊厳と人権の回復、また愛と平和を実現する生き方に結びついております。このことは決してきれいごとなメッセージではありません。今も残虐な紛争や戦争が、また日常的な差別やいじめや暴力が、私たちの身の回りにさまざまな理由で起きているからですね。私たちはどれほど小さなことでも自分のできることを求めて、今日の日を共に生きる始まりにしたいと思うのです。そのために今日取り上げましたマタイ福音書に記されているイエスの語りかけを共に受け止めたいと思うのです。今日取り上げましたイエスの話は分かりやすい話ですね。この話をもとに書かれた民話で、子供にも読み聞かせることができる話があります。ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。 どうですか。聞けばすぐ分かる話ですが、実はロシアの作家、旧ロシアの作家のトルストイが書いた靴屋のマルチンっていう話です。この話については後で少し触れたいと思います。実はイエスが語るこの話は本来独立した話であって、マタイ福音書にだけ見られる伝承であります。他の福音書にはありません。ですからマタイ福音書がこれを福音書に取り入れられたことによって、この話は私たちにまで伝えられることになったわけですね。しかも当時のガリラヤの民衆が伝えた民衆の物語であります。この話は分かりやすい話に終わりません。晒し柱の死、通常は十字架と呼びますが、私は晒し柱、元の言葉から言えば晒し柱と呼んでおります。その残虐な死刑処刑方法にの直前にですね、イエスはこれだけは言っておきたいと言って語ったイエスの遺言と言ってよい話であります。それをマタイは受け止めて福音書の終わりに位置づけた物語であります。今日の35節以降を見ますと、イエスは次のように語っております。私が飢えていた時に食べさせ、途中省きますが、喉が渇いていた時に飲ませ云々と、この話はイエスと弟子たちが実際にガリラヤの旅の途上でしばしば飢え渇き、また強盗にも襲われるような、あのサマリア人の話にもありますね、強盗に襲われたという、そういう旅人は生死に関わる経験をその旅においていたしました。で、このイエスの話もそのことを思わせます。その際イエスと同伴者は貧しい貧しい村人のもてなしによって支えられたことは確かです。旅人ももてなすためにわずかな食物を分け合う、これは大切な実践伝統でありました。皆さんご存知の四国の巡礼者に、その地に住む人がもてなしをするっていうその習慣がありますね。あれに似ていますね。で、イエスと同伴者弟子たちが受けた旅先での食事はイエスにとって忘れられない記憶の核になる重要な出来事でありました。その時の経験が、私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませというこの言葉に凝縮されているわけであります。イエスが遺言のように語る愛の実践のメッセージは、共食と共生、共に食べ共に生きるというこのこと、この生き方を示しております。注目すべきことに、この話を語り伝える多くのガリラヤの民衆にとって実は身に覚えのないことであります。イエスに直接会ってもてなしをした人はそれほど多くはなかったでありましょう。またこの話を語り伝えた時には、イエスはすでに晒し柱の死に追いやられてこの世にはいなかったのです。しかしこの話を伝えて聞いた農民たちは、民衆はこれを我がことのように受け止め、そして伝えていきました。 この話の発端は、イエスが処刑を目前にエルサレムの都に入り、いわゆる宮清めと言われる場面から始まります。これは21章の12節から始まりますが、イエスは神殿の境内の中で犠牲の捧げ物である小動物を売る人、あるいはまた神殿への献金、これ多額な献金ですが、これをあるいは小動物を買うための両替人を見て、本来の神殿の働きとは違う、これは間違っていると憤って、商人あるいはまた両替人の代をひっくり返したという話です。実はですね、これには背景があります。商人や両替人もその売り上げを神殿の経済システムによって搾取されていたのです。その収入は神殿の宗教的権威者たちの懐を肥やしておりました。神殿中心の搾取のシステムは、神殿税や献金、あるいは犠牲の動物の売り上げ、さまざまな税金、交友などを収入とするいわゆるメガバンク、巨大な銀行の役割を持ち、この神殿の頂点に立つ大祭司ですね、大祭司をはじめ宗教的な権威者たちによる権力体制を築いておりました。この宮清めは当時の神殿での商売に激しく憤ったという以上に、神殿国家とその体制自体を批判する象徴的な行為でありました。イエスはその宗教と決別したと言えます。その後、終末の時に起きる印を語り始め、次のように語ります。世の終わりの時には不法が始まるので、多くの人の愛が冷える、差別と不法な暴力によりさまざまないじめや残虐な行いが世に満ちて愛が冷えるというんですね。その後の話の終わりの40節で、これだけは言っておきたいということとして次のように語りました。はっきり言っておく、私の兄弟姉妹の一人に、最も小さなものの一人にしたのは、つまりですね、権力あるものによって、力あるものによって、社会的弱者にされていた人、その一人にした愛の実践は、私にしたのと同じである。こう語ったのです。逆に、この後の方で今日は読みませんでしたが、最も小さいものの一人にしなかったものは永遠の火に入れられ、永遠の罰を受けると語ったとされております。このイエスの話を素材に、先ほど言いましたようにロシアの作家トルストイは、これは帝政ロシア時代ですが、1800年代ですね、靴屋のマルチンを書きました。ご存知の方がおられると思いますが、話のあらすじご存知の方いらっしゃいますか？何人かいらっしゃいますね。何人かですからちょっと申し上げますね。話のあらすじはですね、靴屋のマルチンという人が登場します。彼は妻と一人息子を亡くして、孤独で寂しい、そして貧しい日々を過ごしておりました。ある日、マルチンは、クリスマスの日に、あなたのところにイエスは来てくださるよという 老人の声を聞きます。マルティンは本当に心から喜んでイエスを迎えるために部屋を温め、質素でも温かい食事を作り、イエスを待ち続けます。でもイエスはなかなか来ません。そうこうするうちに寒さの中で雪かきをするおじいさんにお茶を一杯飲ませます。そして自分の上着を着せます。血のみを抱え寒さに凍える母親にパンと温かいスープを食べさせます。また温かい服を着せてあげます。またリンゴを盗んで飢えをしのぐ少年を諭し、リンゴ売りのおばあさんに代わって代金を支払います。夜も更け、待ちくたびれた彼の家にイエスはとうとう来ませんでした。ところがマルチンは自分の心に語りかける声を聞きます。マルチンよ、マルチンよ、私に気づかなかったのか。雪かきをしていた老人、赤ちゃんを抱いて寒さに凍える女性、リンゴを盗んでまで食べなきゃならなかった少年、その代金を払ってあげたおばあさん、そのみんなは私にしたのと同じだったんだよ。その一人一人に示した愛の実践は、目には見えないけれども心に語りかけるイエスにしたと同じことだったという物語です。実は私は小さい時に教会、その当時は教会学校と言っていたんですが、その時にマルチンの役をしたんですね。お前やれって言うんで、それで特製の歌を誰かが作ってですね、私はボーイソプラノで知られていましたから歌わせられました。でそれがもう頭にこびりついているんですが、私はこの靴屋のマルチンの話は本当によくできた話だと思います。でその元になった聖書の物語があるということを私は忘れることができません。物語に登場する人物はみんな現在に生きる社会的弱者にされている人々、生活困窮者、少年さえ含む路上生活者、また差別や貧しさに苦しむ人々、悲しみを抱える人、孤独な人、居場所を持てない人、そういう一人一人と重なり合います。靴屋のマルチンの物語は分かりやすい話ですが、マルチンがこの示した愛の実践は難しい実践です。私たちにすぐできるでしょうか。トルストイが理解したことは、愛の具体的な実践と生き方にこそイエスと伴う生き方があるというメッセージだったと私は受け止めております。その生き方と思想はイエスが示す遺言のメッセージに共通する、このように私は理解しております。この聖書に語られているイエスの話のポイントはどこにあるんでしょうか。重要な点はですね、マタイがこれを語っている、この前に語っているですね、世の終わりを告げ裁きの恐ろしさを強調することではないと思います。脅して 救いを与えるっていう話じゃないんです。小難しい伝統的な信仰の理解解説でもないんです。必死の助けや困りごとを抱える人こそ大切にする。これは聖書の愛し合うっていうのは別な言葉では大切にするっていう言葉です。ギリシャ語でですね。その一人一人を大切にする生き方、また愛の実践に協調点があるっていうことは確かです。例えば私の知る大阪の三大寄せ場の一つ鎌ヶ崎で、日雇い労働者や路上生活者と今も生活を共にしながら聖書を読み直す本田哲郎司祭、カトリックの司祭ですが、この方が言う福音を生きることであると思います。その生き方は決してキリスト教にとどまりません。諸宗教を超えて求められる具体的な生き方です。さらに考えたいことがあります。これまたカトリックの司祭ですが、親しい友人の浜崎雅美司祭はですね、長い間元ハンセン病被害者当事者とその家族が国の国策によって隔離されていった、また人々の黙認や指示によって隔離され非人間化されて差別の苦しみを強いられてきた現実を見据え、その人々と共に社会悪と戦ってきた人です。彼は指摘します。愛の実践には無自覚な差別偏見に基づく言動が伴うと。さらにその愛の実践が不可欠であるべあるほどに、そこにある落とし穴に気づかないことがある。彼はさらに言います。差別偏見の解消のためには被害当事者や家族と一緒に世界を見る方向転換というのは悔い改めという意味です。そういう生き方を忘れずに私たち自らの立ち位置を意識し続けることが大事である、このように力説しております。これは実は講演の内容をプリントしたものの一節なんですが、これは信州大谷派のお寺でやった講演なんですね。で、私もそこのお坊さんよく知ってるんですが、私は彼のこの指摘にですね、大変深く共感をしております。その生き方は非人間化される人々を生み出す社会悪や宗教悪に抗うということを抜きにはできないということです。イエスが愛の実践として最初に語ることは、生きるに不可欠な食物を飢え渇く人と分け合う生き方です。そこには被害を受け悲しい社会的弱者にされている人を愛の実践者の客体にしないで、私たちと同じ世界を見ぬものとして生きるという意識があります。何かを施すんではないんです。愛の対象者でもないんです。一緒に食物を分け一緒に生きようとする人なんですね。そこでイエスは共食と共生の生き方と思想を具体的に示し、はっきりと言っておくと語ります。この言葉はですね、イエスの語り出しの重要な文言に伝える常套句です。 かり聞いて、あなた自身の心に刻み、共に生きていこう、そういう促しの言葉です。イエスは切迫する晒し柱の死を直前にして語ったこのメッセージで、これだけは言っておきたいという思いを込めて語り出しました。この言葉と生き方を受け止めた民衆は、福音を私も生きていこうというイエスの指針を受け止めて、これを語り伝えたのであります。また重要なことに、マタイが示すイエスが語る終末は世の終わりというふうに普通は言われますが、このようにも取り受け止められます。つまり、いつか必ず訪れる自分の終末、自分の人生の終わりです。自分の人生の終末の時に至るまで、イエスの遺言を心にしっかりと刻み、今をどのように生きるか、その課題を考えさせるイエスの遺言であります。そうであればこそ、イエスの遺言のメッセージには、社会的弱者を生み出す社会悪や宗教悪への批判と憤りが込められております。このことに注視する必要があると思います。トルストイもまた、イエスの生き方と遺言に共感したからこそ、帝政ロシア時代の社会の悲惨な現実において、それを生み出す社会体制や社会の仕組みに抗って、戦争と平和を語り書き、そして靴屋のマルチンを書いたのではないでしょうか。イエスのメッセージを文字通りに生きようとした人として、マザー・テレサという人を思い起こします。今日焦点を当てるのは、彼女が死んだ後にその意思を受け継いで、今も貧困の場においてマザー・テレサと同じように、あるいはイエスと同じように生きている人々の修道女のことです。社会の誰からも必要とされていないと感じ、自分の居場所もなく路上で孤独の死を待つ人の最後を看取っています。また飢え渇く人のや孤児を受け入れ、その人の命の尊厳と人権を回復しようと共に生きようとしております。彼女たちの具体的な行為はですね、一人一人にスプーン一杯のスープを飲ませることです。路上に倒れている人の体を拭くことです。そして誰もが人としての命の尊厳と人権を大切にされ、愛されているものとして生きることができるように、そして自分の死を迎えることができるように、彼女たちもまた福音を生きようとしています。この彼女たちの生き方の根底には、最も小さいものにしたのは私にしたのと同じであるというイエスのメッセージが根付いていると思います。さらに彼女たちの働きは、社会の諸悪を、またそれを放置する社会の権力者、宗教者、クリスチャン、仏教者、さまざまな人に黙認する加害者にならずに、福音を生きることへと生きていこうという招きであると私は思います。これは私と関係ないと思う人がいるでしょうか。 イエスはどの人も自分が願う自分らしく生きることができるように、そのことを妨げる社会と宗教の問題を見据え、人の命を踏みにじる、人権を踏みにじる、その社会と宗教の問題に解決を求めて生きた人です。イエスの生き方と思想は宗教を問わず愛と平和の実現を求めるメッセージではないでしょうか。私たちの日常生活を見ますと、人間はなんと自己中心的な生き物であるかと思わざるを得ません。しかし私は思うんです。自分は自己中心で弱いものだ、そう言って自己否定ばかりする必要はないのです。自分には何もできないと嘆く必要もないのです。人は必ず自分の人生を変えられます。いくつになっても、どれほど小さなことからでも自分にできることは必ずあります。私たちはイエスのこの遺言のメッセージを受け止めて、キリスト者であると否とを問わず自分の人生を肯定し、否定せずに肯定し、自分にできることを求めて生きていきたいと思うのです。そのことが繰り返しの効かない自分の人生を大切にし、自他ともに大切にし合う、愛し合う生き方につながるでありましょう。私たちは互いに大切にし合うことを求めるからこそ、自分の生き方を見直し、家族の在り方を見直し、友人の在り方を見直し、社会のありようを見直して、その社会悪や宗教悪に抗って、ほんの小さな灯火でも世の片隅で掲げることから始めることができるのです。愛する時は今である。このことを忘れずに生きていきたいと思います。私たち、また教会がイエスの生き方に連なる宗教やさまざまな垣根を越えて社会の一隅を照らす光になるならば、共に生きていこうというイエスの声がマルチンのように、私の心にも、皆さんお一人お一人の心にも必ず響いてくることでありましょう。私たちは人生の旅において、自分自身の終末に至るまで、今日の礼拝を福音を生きる始まりの日にしたいのです。この礼拝に押し出されて、この世へと一歩出た時から福音を生きる生き方を始めたいと思います。このイエスの語りかけを私たちは今しっかりと受け止めて、イエスははっきりと言うと言っているように、しっかりと受け止めて生きていきたいと願わざるを得ません。少しイエスの福音を心に巡らしながら黙想の時を持ちましょう。私たちの神様、日常の生活の中でさまざまなことに流されて忙しく歩んできましたが、今こうして礼拝に招かれ、また 放送を通して共に礼拝の時を与えられたことを感謝をいたします。この礼拝に押し出されて日常生活に旅立っていく、そのようなものでありますように、日々の生活において人知れず苦しみを負い、孤独を感じ、またどうしてよいかわからない困りごとを抱える人と共に生きていけますように、日々の生活において日本の社会や世界の現実の中で多くの苦しみを強いられている人と共に生きていけるように、どれほど小さなことでも精一杯自分のできることとして行い、イエスが示す福音を生きる生き方をすることができますように、この礼拝の時を備えてくださった共同緑ヶ丘教会の方々と、また放送を通してこの礼拝を共にしている方々、この教会を牧する琴牧師の上にあなたの豊かな祝福がありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。